東北大学防災アップデート、今年最初にお迎えしておりますのは災害科学国際研究所災害文化アーカイブ研究分野の海老名雄一先生です。海老名先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
元旦からご一緒できるというのは大変嬉しい機会なんですけれども、
う、ね、はい、もう毎年恒例のような感じですね。
はいはい、さて幕開けはどんなお話を伺えるんでしょうか。
はい、昨年の3月に起きた地震の時の話から始めたいと思います。
はい、
去年の3月16日ですか、仙台も大きな揺れがあった福島県沖地震なんですけれども、あの時仙台城の石垣もかなり大きくまた崩落して、
そうですよね、
はい、東日本大震災の時に直したところがまた崩れてしまって、
はい、
通行止めになってしまって、はい、修復には3年ぐらいかかるというふうに言われています。
はい、
非常に仙台市民としてはそこが封鎖になってしまうのは非常に不便なんですけれども、
はい、
実は政宗の時代ですね、元和2年、西暦でいうと1616年なんですけれども、その時も地震で石垣が崩れて、やはり同じように、当時は石垣だけではなくて、その上にあった櫓であるとか、はい、そうしたものも崩れてしまったというような報告がされています。
そうですか。はい、
で、それはいわゆる仙台地震と、というふうに言われていまして、はい、記録に残っているのはまず仙台藩からその石垣が崩れてしまったという記録と、うん、あとは当時江戸にいたイギリス人のリチャード・コックスという商館長がいたんですけれども、彼も江戸でその日に大きな地震を感じたと、いうことだったので、かなり大きな地震であったかのように思われます。
はい、
言ってみればこの間 の, 3月16日もう一つ1年前にももう一つ大きな地震ありましたけど、あれくらい の, 地震であったろうというふうに考えられます。で、今回石垣が崩れてしまったんですけれども、2000年前後にですね、実は石垣を修復した時期がありました。
はい、
もう20年くらい前だったんですけれども、仙台城の石垣がだいぶあそこ交通量が多いものですから、その自動車の振動で、今あるその立派な石垣がたわんできてですね、崩壊する可能性もあると、いうふうなことで、石垣を一度解体して、もう一回修理するという工事が、行われました。
はい、
で、その時にですね、今我々が見ている四角い石垣が積み重なっている仙台城の石垣の姿があるんですけれども、はい、石垣の後ろから2層、別な石垣の層が見つかってきました。はい、で、今我々が見ているのは一番新しい石垣で、
はい、
1668年ですから、はい、政宗の時代からすると、はい、政宗の築城からすると50年後ぐらいに、はい、作られた石垣になります。
あ、そうですか。
はい、で、あれは四角に石を切って、きれいに積み重ねているので、
はい、
切り込み剥ぎという言い方で、呼ばれている石垣になります。
切り込み剥ぎですか。
はい、切り込みは切り込みなんですけれども、剥ぎというのは接続の接という漢字を書いて、
なるほど、
はい、剥ぐというのはこのベリベリと剥がすではなくて、むしろ継ぐ、つなげるという意味での、もちろん接続の接という意味で剥ぎというふうに呼んでいます。
切り込み剥ぎ、
はい
はい、
その一番新しい製法で作られていたのが、実は今我々が見ている、石垣の姿だったんですね。
はい、
で、その一つ後ろからは、打ち込み剥ぎという作り方で、作られた石垣、切り込み剥ぎのように綺麗な形ではないんですけれども、自然石の大きい石を、形を整えて、積み重ねていくというふうな、やり方で、これは切り込み剥ぎよりもちょっと前の積み重ねのやり方、石垣の積み方のやり方なんですね。
はい、
で、さらにその後ろから、今度は野面積みの石垣が見つかりました。
野面積み、
はい、野面積みというのは、いわゆる自然石ですね、はい、石が、そして削ったり加工するのではなくて、大きな石を持ってきて、形不揃いなんですけれども、それを積み重ねて、石垣を作っていくという伊達政宗の時代の、石垣の積み方がまさにこれになります。
野面というのは、はい、野原の野に
野原の野に
面というか面
ですね、顔面の面です。面ですね、それで野面積みという感じです。
はい、でその要するに今私たちが先頃まで見ていたものの後ろに2つのタイプの石垣があったということなんですね。
はいはい、そうですね。
へ
え、はい、で石垣というのはその表面だけではなくて、実は後ろにもいろんな工夫がされていまして、例えば裏米石、裏は表裏の裏ですけれども、裏に込める石と書いて裏米石と言うんですけれども、裏米石を詰めて水はけを良くするようにしていたり、ただの土壁のところに石を積んでも雨とか長年の雨とかで石垣が崩れてしまいますので、そして排水の技術をうまく工夫して、石垣をたわませないように、石垣が緩まないような工夫と、いうものが石垣の後ろには実はされているんですね。
はい、先人の方の知恵が詰まっているものなんですね。
はい、で実はその仙台城の石垣なんですけれども、2000年前後にですね、よく仙台城って行っても何もないというふうに言われることが多いですよね。はい、あるのは石垣ばかりだと、建物が何もない、つまらない場所だみたいな言われ方をします。
はい、
で、時期にですね、石垣の上に、建物を建てようと、昔の櫓を復旧しようという動きがありました。
はい、
で、ただそれくらい大きな建物を建てるためには、現代工法では耐震のためにパイルを打ち込まなければいけなかったんですね。
はい、
で、それをパイルを打ち込んでしまうと、今ある石垣の後ろに隠れている、その二基の石垣であったりとか政宗の時代の石垣を壊してしまう可能性があるということで、当時仙台地震の中で非常に大きな問題になりました。
はい、
観光のために石垣の上に建物が必要なんだという、あと、その石垣こそが守らなければいけないんだということで、たくさん議論になったわけですけれども、当時の市長さんがですね、ここの石垣は貴重な政宗時代の歴史が眠っているのだから、この石垣こそを大事にしていくべきだということで、計画されていた櫓の建設を撤回したということがあります。
あ、そうなんですか。
はい、実は石垣こそが非常にその仙台の歴史、政宗以来の歴史というものが眠っている、先人たちの工夫というものが詰まっているというふうなことで、はい、もし今まで石垣表しか見ていなかった方は、ぜひ仙台城行ってみると、石垣について書かれたパネルであったりとか、あるいは当時の石垣を部分的に見せているところもありますので、石垣こそが仙台の歴史を象徴している、政宗が実際に見た石垣も残っている場所だということで、石にぜひ注目していただきたいというふうに思っています。
わかりました。はい、じゃあまずはその修復を待って、
はい、
修復された暁には石垣を見に仙台城址を訪れてるということですね。
はい、
わ、はい、かりました。今日はもう元旦にふさわしいお話を伺わせていただきました。海老名先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。